あの三国志ってあるの、うん、なんとなくわかります？
うん、わかる。
なんとなく登場人物わかる、
うんうん、なんとなく
宝刀ってわかる？
あ、わかんない。
あ、そう、うん、なんかまあ、あの要は軍師みたいな、
うん、
あの三国志って義語職ってね、
うんうんうん、
三国のね、そうそう、曹操と劉備と孫権とっていうのがいて、うんうん、まあ、それぞれ軍師がつくわけよ、うんうん、で劉備の、まあ、軍師っていうと諸葛亮孔明なんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、う
ん、でもう一人その宝刀っていう、うん、もう孔明と並び称される、うん、まあ、天才軍師っていうのがいたんですよ、
うんうん、
でそれが、まあ、流れ流れて劉備の、うん、その配下になってね、
うんうん、
でそれで最初どうしたかって言ったらその、うん、あのなんかある地域の裁判官みたいな仕事を任されたと、
うん、
その国のなんかそういうんじゃなくてね、うんうん、ある地方の、うんうん、そしたら、うん、何してたかって言ったらずっとそのぐなんかもう、うん、ひねもす寝てるみたいな、
うん、
仕事もなんかするでもなく、
うん、
みたいなことになって、
うん、
その噂を伝え聞いた孔明が、うん、そりゃそうでしょうということになってね、
うん、
いやそりゃだって、うん、あの本気になってやったら、うん、もうあっという間に終わるような仕事を、うん、そんな託されてもね、
うん、
もう寝てるしかないですよっていう感じで、
うんうん、
でそれで実際にじゃあある日その裁判改定するっていう風になったら、
うんうん、
もう立ちどころに他の人では真似できないような、
うんうん、
まあ、納得感とこう、ね、うんうん、あの判断力で、
うん、
わっとこうさばいて、うん、あっという間仕事を片付けたっていう、
うん、
そういうエピソードがあって、
うん、
なんか今僕そういう感じがちょっとあるなっていう、
あ、自分が、
うん、多分あの状況として、
うんうん、
いやだからなんかもちろん考えようによっちゃすごいピンチなんだけど、
うん、
まあ、かといってできることできないことがあるっていうことの中でね、うんうん、なんかあの ひとまず日々を過ごすってことだったら、
うんうん、
そんなに必死にならなくても、
うん、
あのまあ4月のちょっと中ほどとかは別だったけど今この時期になると、
うんうん、
あのもうやれちゃうから、
うん、
なんかどっかで気が抜けてんだと思うんだよね。
あ、逆に、
うん、だからなんかあの気迫が足りないっていうか、
あ、気迫足りない、
もともとだからそうだから、
まあ、もともと怠け者だって言ってるもんね。
怠け者だから、うん、しないでいいんだったらしないっていう、
うんうん
うん、ことで言うとね、
うん、
だからその前回のその洋食屋の話を聞いた時に、
うんうん、
その気迫みたいなものがどうしたらそう手に入るっていうか、そう荒れるのかっていうのは、
うんうんうん、
結構今の僕と、うんうん、あの距離を感じるっていうかね。
なるほど、
うん、で僕に足りないものはその気迫なんじゃないかっていう気もなるほど、ね、してるんですけど、
まあやっぱりでも、まあ、足りないっていうか、
うん、
人の立ちだとは思うんだよね、
うん、
そういうのって、
うん、
あのいざっていう時になんていうの、温存してて活躍する人もいるわけだからね、
うんうん、
あのってことはあると思うんだけど、
うん、
うーん、僕はただ今ちょっと世の中があの良くないなと思うのはね、
うん、
あのよくスタッフには言ってんだけど、
うん、
もう世の中が変わるっていうことは僕決まってると思うわけ、
うん、
でこれはもうこの、ね、YouTube でも何回か言ってるけど、
うん、
今までがおかしいと、
うん、
だからこれからは、まあ、正常の方に戻っていくんだと、
うん、
いうふうに思ってるわけよ、
うん、
でそれはだからまあ言ってみれば本当にマメクルが始まった時からだよね、
うん、
2010年だと思う、
うん
うん、2011年の震災があったけど、
うん、
僕らがだから出会ったあたりから、
うん、
もう何かがこう変化が始まってて、
うん、
まあここに来てもうそれ確定したっていう感じがすると思うんだけどね、
うんうんうん、
ただそのことが嫌だっていうか、
うん、
そのなんとか今辛抱しといたら前に戻る、
うん
うん、戻すんだ、それまではとにかく静かにしておこうっていう人は、うん、開けてみたら違う世界になってて、
うん、
初動が遅れるって気がする、
うん
うん
うん、
だからそれは例えば太平洋戦争なんかがあった時も、
うん、
あの日本は負けるっていうふうに思ってた人っているわけでしょ、
うん、それね、多かったんじゃないか ね、
うん、だけどそれはタブーだったわけだよね、
うん、
いやいやこれはもう今はちょっと劣勢に回ってるかもわかんないけど、うん、この後大逆転がまだあるんだ、
うん、
まだあるんだ、だからその勝つんだっていうことを、まあ、逆に言うと負けるんだってことを認めたくないから、
うん、
思考を停止にして、
うん、
もう勝つことだけを考えるっていうふうな人はえって初動が遅れるって気がするよね、
いざ終戦となった
時、そういざ終戦となった時に、うん、やっぱり終戦になってスタートダッシュ切ったっていう人たちっていうのは、
うん、
もうこれはもう負けるから、
う
負けるということで世の中はもう変わっちゃうし、うん、今みんながその、まあ、それこそ自警団みたいなのがいてね、うん、そんな絶対に戦争で日本が負けるなんてもうタブー中のタブーみたいなことを言っていて、うん、まあ、成りすまして、うん、そうですね日本頑張れみたいなこと言ってても、うん、もう心のうちのほとんどでは、うん、もう日本は絶対負けると、うん、だからどうする、いや逆に言うと負けた後こそいい社会になるはずだって思った人がいると思うんだよね、うん、でその人たちの価値観で、まあ、日本は復興したと思うわけよ、うんうん、まあ、復興しきれなかったところもあるだろうし、うん、でそれが、まあ、1950年だとしてね、うん、それからちょうど30年で1980年でしょ、うん、でこれバブルの、まあ、始まり、うん、でその後バブルが崩壊してもうダメだって言ったのが2010年じゃない、うん、そう考えると2010年から2040年っていうのは、うん、まあ、30年で区切ればだけど、うん、僕らが出会っ僕が始めたのが2005年で、うん、2010年になって、まあ、影山君と会って、うん、なんかおかしいですよねみたいなことは、うん、逆に言うとそのバブルまで一気にその要はベクトルで言えば右肩上がり、うん、でそれがベクトルが下がって2010年までは、うん、まあ、失われた30年みたいなもんだよね、うん、でそこからじゃあ次どうするっていうところがまあごたついて2020年じゃない、うん、って考えればさ、うん、もうそれはやっぱり新しい価値観のものに変わっていくっていうことは、うん、なんて言うんだろう、避けられないと思うんだよね、うん、これがまたバブルに戻るっていうことっていうのはありえないと僕は思うから、うんうんうん、でその時にいやこれはまた今数ヶ月、うん、あの何日か我慢してればあの元に戻ります、うん、でもどこに戻すんだよって話だし、うん、でそのなんだろう、じゃあアベノミクスがうまくいったんですかとかなんとかっていうそのごちゃごちゃやってたけど、うん、30年ぐらいのスパンで見ていけば、うん、1980年か2010年2010年か2040年、2040年って言うと僕らがこのあと20年後だからまあ70手前、うん、っていうことを考えればさ、うん、やっぱりもうそうじゃない価値観、もう行き過ぎちゃったグローバリズムなのか、うん、まあとにかくなんて言うんだろう、いろんな意味でやりすぎちゃってることは、うん、ちょっと落ち着く、ゆっくり急げだよね、だからね、いやそうじゃないですか、
そう、
ね、急げ急げ の、うん、あの時代があって、うん、でそれで急ブレーキ踏まれてみんな こけて、うん、どうしようどうしようってなってて、で2010年から2040年まではゆっくり急げだと、うん、いうふうに思うのよ、うん、そう考えると今ここでなんて言うんだろう、どこに戻そうか、あのちょっと前に戻したいと思ってる人は、うん、それこそ初動が遅れるっていう気はちょっと僕はするんだけど、うん、どうですかね、
その前回のね、うん、その高津の洋食屋さん の、うん、あの話を聞いた時に、うんうん、あの自分たちは自分たちでやれることをやっていくっていうことを、うんうん、まあ、揺るぎなく持っていて、うんうんうん、まあ、こういう世の中の浮き沈みみたいなのにもそう影響されることなくね、うんうんうん、ちゃんと自分の道をこう、うん、わきまえてるっていうか、うんうん、見えてるっていうかね、うんうん、でそれを貫いてる強さみたいなのがあるっていうふうに考えた時に、うん、なんかそれと比べると今の話だったり僕らって、うんうん、あの別の言い方をするとちょっと社会を意識しすぎてるってこともあるのかもなっていうね、なんかね、そうは言ってもこういうことをやっぱ話題に僕らはしちゃうし、うんうん、気にしちゃうし、
そうだね、う
ん、その特にね僕がそうやってちゃんと反響があるのかないのかっていうのを気にしちゃってるけど、うんうん、まあその高須の洋食屋さんぐらいのレベルまで行くと、うん、もうなんかそこをこう達観していくっていうか、うんうん、でそれにまあ結果的にそのお店がどうかは分からないけど、うんうん、次の時代を作っていく、うん、その核になるようなものとかっていうのは意外にそういう人についていくっていうかね、だから多分ピアノも88件になった時にそれをこう引きこなしたある種の天才とか極めた人がいて、でそれでなんかそれワッとこうみんなが 付き従っていったっていう、うん、そのパイオニアが誰かいたんだっていうふうに思うんですよね、
う
ん、
そうね、
そう考えた時にその意外になんかあんまりその社会のことをあれこれっていうんじゃなく、うん、我が道を行く人こそが今求められてるのかもとも思いながら今聞いてたんですけど、
やっぱりまあその高津のねお店は社会に貢献してるわけじゃないから、うん、社会に貢献してるわけじゃないっていうか、その社会をもっとこういう風な自分たちみたいな店を増やしていこうと思ってるわけじゃないと思うんだよね。
ないんだろうね、
うん、だからそういう意味では独善的といえば独善的、うん、自分たちは自分たちの中だけでやるっていう、うん、なんていうんだ、山ごもりみたいなもんかもしれないよね、 ある意味は、うん、あの仙人的っていうかね、だけどやっぱり僕らはそういうものを波及させていきたいってなんとなく思っていたりするし、うんうん、自分たち、まあ、その店が自分たちだけ良ければいいと思ってるとは思わないけど、うん、できればそういうものがもっと広く仲間と一緒にやれたらいいなって思ってるよね、
うんうん、
でそれはやっぱりそうなんだけど、だからこそ打ちのめされることも多いじゃない、
うん、
なんか、うん、全然、まあ、自分の無力を感じることもあるし、うん、まあ俺なんてもう本当バカばっかだなと思ったり
誰が
世間 が,
があ世間がね、
うん、もうバカばっかだなって思ったりするわけよもうテレビなんて見てたって、
はい、
本当こいつらみんなバカばっかじゃないのって思うよ、
はい、
うん、まあそれ影山君も言わないでしょうけど今の口元を見ればね
いやいや、かつてラジオでさ、うん、そういうことを言ったことあったのよね。
あったあった、
そう
ポケモン GO の時に
そうそう、うん、世の中バカで幼稚な奴らバカだっていう話をついね、
うん、
つい、
あ、そうですか、はい、じゃあ僕が代わりに言いますよ。本当もうバカばっかだなと思うのよどうしゆつあの筋道でそうなってるのかっていうことはね、はい、思うことはあるけど、うん、でもそれはさやっぱりまあ不安から来る感情だから、
うん、
あの仕方ない、
うん、
水に流そうと僕は思いますよ、
うん、
でもやっぱりそういうなんて言うんだろう、大きなスパンで見ればさ、うん、1945年の終戦から1950年になり、80年になり2010年になるっていうスパンで見れば、うん、やっぱり自分たちの親だってもう結構な年で、
うん、
この人たちが次の時代を担うわけじゃ当然ないし、
うん、
僕らの子供が担うわけでしょ、
うん、
そう考えると例えば僕と影山君の子供が2040年って言ったらいくつ30とか、
うんうんうん、
まあ、40手前だよね。
そうだね、30いくつか、ね、
そう、うん、でこの時にはやっぱりあの僕らの価値観っていうのかな、
うん
うん、その時になんていうの、高島屋のデパ地下にもう死ぬほどチーズが溢れてて、
うん、
なんかオリーブオイルももうイタリア中のオリーブオイルを集めてて、
うん、
もう鮮魚が日本中から集められてっていうようなことではない、
うん、
何かもっとローカリゼーションであり、
うん、
まあ本当に言ってみれば地産地消とか、
うん、
ロハスとかね、
うん、
なんとなく流行りで衰退してったようなものが、うん、いや、やっぱりそうでしょうっていうことになるんだと思うよ、
うん、
だからなんかそのそういう価値観が、うん、もう価値観すらも全部消費しちゃったわけでしょ、
うん、
前の時代は、
うん、
ロハスにしても、
うん、
まあ、それこそじゃあ無印良品ですみたいなことも、うん、思想はそうだけど、
うん、
いわゆるそのビジネスって観点で言えば、
うん、
とにかくハンデ押したように同じようなものを工場で作り、
うん、
その工場で作ってるものがシンプルなその包材になったっていうことでなだけで、
うん、
工業製品には変わりないわけだよね、
うん、
でもやっぱり工業製品ではない自分たちの手で作ったようなこととか、
うん、
自分たちの何かで届けたようなものに価値があるんだっていうことにはなると思うよ、
うん、
でそれが皮肉にも今みたいに逆に人と接触するなとか、
うん、
あの人とは距離を縮めるなっていうことを経ないと、
うん、
そのことが分かんないんだと、
うん、
だから僕はほらその神を信じてるからね、
おう、
うん、いわゆる宗教的な神ではないけれど、うん、そういうことからするとじゃあお前たちね、
うん、
俺が意地悪な神だとしたらなんかそのいいじゃないスマホやってはいはいはいってことはもう人と関わらなくていいよ、
うん、
人と人とはなるべく関われないようにウイルスまいとくからさ、もうそのスマホあればいいんだろ、やってみよって言って、まあ、そのじゃあみんなと接触するのやめましょうやめましょうってした結果、ああそんなわけなかったっていうことに、そこまでやんなきゃ分かんないんだからやってみって言ってる気がするよ、逆に。だから今のこの事象だけ見て、あこれからはもうますます人と関わらずスマホだけで生きていくような子がどんどんどんどんその孤立みたいなものが進んでいく社会になる、それの幕開けだって言ってる人いるけど、何言ってんのと思う。むしろやってみや、できねえからっていうふうに思う。僕はそう捉えてますけどね。
反対側の人、結構いると思うけどね。
いるよ。
いやスマホで、パソコンで、出社もせず、もうこれでいいんじゃないかっていうね、
そうそう、
これ快適だわみたいな人結構いるよね。
いるでしょ、ますますこれで日本もいろんな人と関わらずに住む社会になって、ああ やっとスマホだけで生きていける時代になったんだって言ってる人いるけど、何言ってんのと、やってみやって、
その反動も来るかね。
そう、つまりその副作用みたいなものを感じなければさ、わかんないもんね。だって別にこんなのだっていちいちこんな公園に来て喋んなくたっていいんだもん。
まあそうだね。
それこそ
ズームで、
ズームでこの半分こ半分こなんだし、むしろ半分こ半分こを
わざわざ
わざわざって2台のカメラで撮って一緒どうすんだよ。ね、
確かに。
あの半分半分のやつはさ、最初からそういう仕様でしょ。あれ
確かに言われてみれば、
何本当の公園に来てわざわざそんなことして
る。2人を同一画面に収めるでもなくね。
そう、これだって俺こっち行ったらさ、これツーショットで映っちゃうのかって。ね、
本当だよね。
これをなんかさ、いかわさんたちあれああ見えて実は別な公園で撮ってるのを一緒にさせてんのよって思ってるかもしれない。違う、いるんだってここに。
そういうこと
だ
ね。
だからなんでそんなことしてんのかって言ったらさ、なんていうの、この話をしたいっていうより、なんかこういうこの僕のどこに通った風がそっちに行くとかっていうようなことを含めた情報じゃない。そういうことをが、なんて言うんだろう、そのなんか今はそう、まあ、自粛しましょうとか、じゃあリモートでやりましょうっていうのはいいよ、それ。だけどじゃあこれが半分こで、僕と君がそれぞれ取ったデータを合算すれば同じことかもしれないけど、こんなのもういいよってなるよ。
そうね、
何も、もう影山とそんな子いつまでそんなことしてても意味ないからやめようってことになる。だから会ってなかったら続けてない、
かもね。
続けてないし、ほらこの3年ぐらいちょっと俺たち別れてた。
まあ会わない時期が長かったね。
だからこそやっぱり会おうかって気になった、
まあ、なるっていうのもあるね。
だから今その3年ぐらいで
もうソーシャルディスタンスだ
った。そうだよ、3年間俺たちはソーシャルディスタンスしてね、それぞれまあまあどうせまあ影山もまあいかなんかいなくたってって思ってる、俺も影山なんかいなくたってって思ったけど、別にやっぱ会ってみれば会った方がいいんだよ。
そうね、変えがたい存在であるという、
そうそうそうっていうことはさ、なんていうのかな、理屈じゃないじゃない。別に会わなくたっていいんだよ。でこんな画面2つにしてんだけど、なんかあれをなんかこうズームですかとかってもっとやめてもらえない。だったらここでズームやろうよ。もうこっちの画面とこっちの画面で同じ場所にいるのに、それぞれのカメラに向かって喋るみたいな、意味ないよ。だからやっぱりそういうことが
気づく、
そういうことに気づくために、今大きなその副作用の強い薬が打たれてるって気がするな。